皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、1月31日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、明治150年はブロックチェーンで終わりです。仮想通貨が盗まれたって話がこう今大騒ぎでありますけども、あれは単に鍵を盗まれて金庫開けられちゃったって話ですよね。なんかとぼけた話でですね、まあなんか最低限のそのまあね、安全を守ることぐらいやっといた方がいいと思うんですけども、まあいずれにしても今回のこのバブルはかなり大きなもので、今日も金利ずいぶん上がりましたね。だからこれアメリカが金利上昇止まらなくなってくる、それなのにドル安だっていうこと、一番危険なことで、まあこれがどこまで行くのか誰にもわからないわけでありますけども、本物のバブル崩壊にどんどんどんどんあちこちなってきてますから、それは仮想通貨だってその一つのまあ中に入ってるわけですね。去年ぐらいから、去年の秋ぐらいからかな、ドル安とともに仮想通貨が上がってきたんだけど、今仮想通貨も下がってますよね。で、足元を見るとちょっと金も下がってますよね。これなんか次第に総売りという状況になり始めてる感じがしますね。今買われてるものってなんかないんじゃないです？だからやっぱりこう、バブル崩壊の一番最後は総売りということになりますから、まあ次第にそんな環境なんでしょうね。で、やっぱり最後は流動性を持った人が勝ちで、やっぱりその、現金持ってのが一番いいわけですね。日本なんかの場合は、為替強くなってんだから、円が一番安全ですよね。他のもの持ってると余計なリスクが大きすぎるわけですね。しかし、いずれにしろこの、まあ、今回の仮想通貨バブルが終わった後というのは、まあ、その中核技術、ブロックチェーンが世の中を変えていくことは間違いない。西暦2000年、2001年のインターネットバブル、が崩壊した後、あの後本当にインターネットが世界を変え、まさに世界秩序そのものを変えて、トランプ大統領の登場と、それに伴うそのシャドーガバメント、それからディープステート、いわゆる戦争屋の崩壊は、インターネットの普及なくしては全く不可能だったですね。それから仮想通貨だってインターネットの普及があって初めてできたことで、ですからやっぱりこの21世紀に入って、新しい科学技術が世界を変えつつあることは間違いない。で、まあ、インターネットだけでもなかなかすごいことで、例えばアラブの春だってインターネットがあったから生まれたことなわけだし、政治にもものすごい影響がありますから、中国なんかは激しくこう規制してるわけでありますが、まあ、これにこのブロックチェーンが入ってくるってことになると、それはそのデータの持ち方が時系列型になってきますし、それから中央、で、全部管理するってことなくなってきますから、まあ、一箇所で、データを全部、こう、メンテするっていう仕事がいらなくなるわけですね。一箇所で全部データをメンテすることがないということは、中央の指令によって全部動くっていうシステムとは違うっていうことですよね。今のような、この、いわゆるピラミッド型という、まあ、組織図というのは、約200年ぐらい前に鉄道の世界に入ってきて、鉄道の正面衝突事故を防ぐために、まあ、軍隊や教会で導入されていたピラミッド型の組織図を導入した。それがその経済界にこの入ってきた始まりですよね。で、それが最初に入ってきて縦型という形になって、今それが非常に統制強化の道具として世界中で使われているわけですね。だからまあ世界の民は今や統制に苦しんでいると、まあ、いうことでありますけれども、それはしかし同時にその、安全を守るためにどれほど効果的なのかというと、最近非常に怪しいわけですね。やっぱりインターネットの登場によって、そういうものの縦の統制はどんどん実際に崩れてきているし、それからやっぱりデータの規模が大きくなってくると、データベースの規模が大きくなってくると、それが漏洩したり破壊された時の破壊力も、まあ、天文学的なものになってくるわけですね。ですからますます世の中不安定化してきちゃってるわけで、やっぱりこれ今限界がある。で、ちょうど日本が戦争を負けたあたりから、デミング博士の新しいその鉄の中に日本に入ってきて、で、システム論的な思考ですね。会社とは誰が上司で誰が部下かではないんだと。付加価値が付け加わっていくプロセスそのものが その会社なんだということになって、まあ、先週お話したように、今回の、ブロックチェーン技術っていうのは時系列型のデータベースでありますから、それと非常に相性がいいわけですね。こうなってくると、その、今から100年前にちょうど世界は、社会主義国の台頭とその崩壊を、まあ、20世紀、まあ、経験したわけでありますが、あれがちょうど今の、世の中の縦型統制なんですよね。まさにこの100年前に社会主義というのが登場して世界が一変するわけでありますが、逆にその崩壊していった方の社会主義のシステムを今なんかね、日本もヨーロッパもアメリカも中国もまた入れてるわけですよ。縦の統制ばっか強化しちゃってみんな黙らせてるというやり方で、あれは続かないわけですよ。で、それやればやるほどこう衰退が広がっていきますよね。で、反対だからその西側というのは当時はこの横に横にってことで、まあ技術があまりね、発展しなかった部分はありましたけども、やっぱりそれは横に横にということで、東ヨーロッパにも中国にも横から手を伸ばして、まあ体制を変えていったわけですね。まあそういうような時代がこう、ずっとあったっていうことを考えると、今むしろこれでブロックチェーンみたいなのが入ってきて、横につながるというものが主流になってくると、こっちがやっぱり、世界で生き残る方になんでしょうね。反対に今のような縦型っていうのは、どう見てもこれ時代遅れで、しかももうこれ維持が どんどんその難しくなっていて、金融財政の逼迫、それからその難民の増加、それから国民の、なんていうかこう政治に対する不満、大企業の応募、これ全部ですね、この縦型統制システムにがもたらした矛盾で、やっぱりこういうものはもうちょっと維持不可能になってますよね。維持するにはすごい無理がある。だからやっぱりこの幕末の江戸幕府だとか、あるいはその社会主義末期のように、ひたすらこの締め上げることしかできないという、極めて末期的な症状になってますから、まあこれ抜本的に変えるには、教法の改革、官制の改革みたいに、その、なんか元に戻せばいいなんていうことを言ったって絶対もはや無理で、全然新しいシステム入れ替えなきゃならない。まあそれはこのブロックチェーンってことですね。それから世界で考えると、国境を越えて活動する人たちをつなぐ非常にいいこれは技術ですよね。今でもバーチャルプライベートネットワーク VPN っていうのが、まあ、世界中使われてるわけでありますが、あれの上にこのブロックチェーンが乗ってくるってことになると、その世界の中のチームの組み方っていうのが自由にできるわけですよね。国境にあまりこだわることなくですね、その自由に横にシステム組んで実際仕事をできるようになるし、あるいはその国内の人と海外の人の、例えば、まあ、言ってみれば、税務だとか、日本で言うとこの戸籍の管理とか住民票の管理ね。まあ、こういうものもすごくやりやすくなってきますよね。企業のその運営もそうですし。だからまあ、その、世界中非常に急速にここで生活水準が大体みんな同じになってきていて、それから、だからやっぱ価値観もなんとなく一つの方向に、こう見えてくる部分から、まあそれがいいかどうかは非常に私の疑問なんですけども、まあある種お金背金鏡みたいのがあって、で、ライフスタイルも大体似たり寄ったりだから、まあ考えることもだんだん似たり寄ったりになってきてると、まあそういうふうな部分がありますよね。そうすると新しい技術を世界同時に入れるっていうのはあまり抵抗がないんですよね。これが格段にこの生活水準の差とか大きいと、まあこの国にふさわしい技術とふさわしくない技術があると。そんな話になってきて、まあ、技術の格差みたいな問題、世の中の格差が広がるってことよくあるんですが、今や例えばブロックチェーンなんかはですね、後発国ほど入れんの早いでしょう。ねえ。だから後発国にとってみる今最大のチャンスで、どうせそんな横型の技術なんてですね、日本、ヨーロッパ、アメリカ、それから中国なんかは、なかなか入れないですよ、それ。そんなもの入れたら、非常に多くの人たちが、権力を失い、金を失いですね、で、地位を失っていくわけですから、嫌がりますわね。そうすると、既存のシステムは何にもない国ほど早いよね。こう新しいも入れるのはね。と、やっぱり後発国が一番有利ですよね。そうすると、やっぱり世界にこのいろいろ散らばって留学したり、出稼ぎしたり働いている人たちを国に一旦戻して、ブロックチェーンで新しい国作るぞと、ここでダッシュをかけると、日本、アメリカ、中国、ヨーロッパを追い抜けると。10年で一気にこうやっちゃうと。だから都合30年、一世代の間には完全に新しい国に作り変えちゃって、 で、大いにここで日米欧の古い体制を追い越しちゃうというのは十分にできますよね。だからなんかこう世界のこううねりを見てると、改めてそのこの10年で私変わった感じがするんですよね。リーマンショック後の10年っていうのは、まあ日本やヨーロッパ、アメリカだと、そのもう死んじゃったね。死んじゃった金融システムはまだ生きてることにして、生きてることにして、まあ金を入れながらですね、脳死状態っていうか、もう本当死んじゃってんだけど、脳死も何も死んじゃってんだけど、まあ動いてるふりをして、なんかこうね、経済を動かした部分がすごく多かったんですけども、あれこれ後発国にとってみるとこの10年って飛躍の10年ですよね。だいぶその生活水準も良くなってきたし、それから新興国も金余りで投資先がないから、どんどんその新興国に金入れるわけですよ。ジャンクボンドって言葉がありますけども、その、まあ、格付けの低い国なんかにも今ものすごい低金利で金が入ってますよね。あれがだから今後返済が難しくなるってのはまたこれは重大な問題なんですが、とりあえず金は入ったわけですよ。で、やっぱりこの新しい技術使うと新興国ってものすごくその効果大きいですから、例えばモバイル決済なんかもそうですし、どんどんどんどん広がってますよね。ブロックチェーンを使ったその本人認証なんか難民の人たち向けに国連がもうすでにやってますしね。で、例えばフードトレーサビリティなんかもね、新興、後発国で作った農産品を先進国に売るっていうことになった時に、そのどうしてもこの生産国、栽培した国、加工した国のその品質が問われるわけで、情報の正確さがですね、トレーサビリティの時に。そこにブロックチェーンでやっておけばですね、ごまかし効きませんから、逆にそこでブロックチェーン上にデータが載ってるその農産物っていうのは、先進国を持ってっても安全だということが、より確実に言えるわけで、まあそういうのをいち早く入れた方が絶対自分とこの農産物も先進国で売りやすくなりますよね。まあこんな感じで急速にこの、まあそういう意味での後発国の有利さっていうのが今出てきてる感じがするんですね。さっきも言ったようにその世界の技術水準が違うとですね、これは先進国向けの技術、これは後発国向けの技術ということで、技術のギャップがあったんですが、今それなくなってきてるんじゃないでしょうかね。全くないとは言いませんけども、やっぱりその社会の根本とアーキテクチャを作るようなソフトっていうのは世界中どこでも入れられるわけで、まあそれぐらい逆に言うと先進国も中国もおかしくなってんだね、既存のシステムが。で、それがだから先進国ではなくてむしろ後発国から入ってくると先進国ってカチカチ山のタヌキみたいな世界で背中に火がついちゃうわけよね。そうするとこれどっかでですね、パニック起きるはずですよ。日米欧中国は。で、中国なんかそんなもん、国民一人一人が秘密鍵を持つなんてですね、もうありえない世界でしょうから、やっぱり共産党はアウトだよね。で、日本なんかもどっかで全部これ投げ出されることになりますよ。おそらく今回のバブル崩壊と、それからまあトランプによるね、戦争や追放で相当もう痛みつけられちゃうと思うんだけども、まあそれを契機に、まあちょっと遅れは取るかもしれませんけど、まあ走り出せばそう遅れれないことでしょうから、まあそれはいつかそうなるとき前に向けて走り出すでしょうね。だから次の天皇さんのこの元号の時代っていうのは、なんか私は戦国時代から安土桃山時代みたいに、なんかものすごくダイナミックに変わるような予感がするんですね。平成ってすごく静かだったですよね。まあいろんなことありましたけど、どちらかというとこう静かな時代で、しかし次の時代は一転してものすごい賑やかなんじゃないですかね。目に見えてどんどんどんどんその動いていく。平成の時代ってやっぱり型にはまる人がどんどん出世していきましたよね。でもそれ全く終わるんじゃないですか、それ。型にはまらない人の方が出世するんじゃないですか。だって型にはまってることなんて意味ないもんね。もう、これからしばらくの間はね。どんどん変わっていくわけで、型を壊して作り直すわけですから、そこもだいぶ変わってくると思うんですね。そうすると、やはりこの、ブロックチェーンの台頭っていうのは、やはり明治150年がこれで終わりになったということを明確にすると思いますね。明治150年ってのはまさに天皇を絶対権力者みたいな地位に押し上げちゃってですね。それで、ドイツの昔プロシアって言いましたね。プロシアのその国家統治システムを導入して、王族と貴族を全部血縁で結んじゃって、これを支配階層で上にドンと置いて、で、民を抑圧して、その上が飯を食うという。で、その先はイギリス、アメリカにですね、まあ、追いつく追い越せで中国に絶対負けないように、中国が前に出ることは許さない、中国韓国前に出ることは許さない、 アメリカの2番手であることがもう国家の最大目標みたいなね、バカなことを考えてですね、国を運営してた時代がこうあったわけで、続いてきてるわけですけども、まあそれはこれで終わりですね。イギリスはアメリカだってもう世界から手を引くってはっきり言ってるわけだし、それに抵抗する戦争やディープステート、戦争やをそのトランプは対峙してるわけですし、キシンジャー自身が言ってますよね。まあ、世界秩序はもう維持不可能になっちゃってると。世界秩序が動いていく中でアメリカそのものがですね、こう、まあ、大変なことになってるってことをキシンジャー自身も言ってるわけで、日本もまさにその通りですよね。日本こそまさにその通りで、まさにこのソビエト崩壊時の東ドイツにもはやなっていて、なんか自民党なんかも割れ始めたんですか？竹下派？今、ぬかが派ってんですか？あれがなんか分裂騒動を起こしてるんですね。まあ、そうですよね。役人なんか見てても面白いな。中心のですね、方の政治っていうのは、こう、役人のこの自分たちのその、まあ、いろんな権力闘争で人事決まりますよね。これを政治家が手を突っ込んで、政治家主導で人事決めると、ありえない人事になってきますよね。そうすると、こう、出世するはずの人が出世しなくて、で、外されていく。ものすごい怨念が溜まるじゃないですか。ところが政治的に引き上げられた場合ですね、引き上げた人の力が弱まってくると、真ん中にいる連中は弱い役人たちなんですよ。今までは虎の威を借りて強かったのが、一気に弱い立場になりますよね。そうすると今度は、次の日本がどうなるのとか、次の政策がどうなるかって、二の次、三の次で、真ん中にいる奴を倒せという、まあ、なんて言いましょうか、こう、ほとんど、その、条件反射的な、その力学が役所に生まれてきますね。そうすると、これ引きずり下ろしちゃえと。いう形で、まあ、田中角栄が終わった時もそうでしたけども、もう今やなんか、安倍内閣もそうなんじゃないですか、これ。見てると、それは役所だけじゃなくて、まあ、役所は各省庁ありますね。財務省も、それから、なんです、法務省もそうだけど、民間でも JR 東海とかですね、あっちこっち、なんかこう、引きずり下ろし、政治的にですね、こう、引き立てられて、虎の威を、カルキツネやってた連中を引きずり下ろせという動きがですね、私広がってるように思いますね。あれはだからそのもう体制を日本でもやっぱり変化進んでるわけですね。日本だけそんないつまでもですね、戦争や内閣なんて続けることはできないわけでありますから、北朝鮮も和解ということでああやって動いてるでしょう。ね、まあそんな風に考えてみると、これ日本も本当にここで一つ、今までの中枢の流れが終わると、しかし財政赤字は凄まじいものがあるし、それから日本社会の硬直化も凄まじいものがある。そしてやっぱりこれはもうブロックチェーンで根本的に立て直す以外に方法はない。最大の問題は政府だと。社会保障も含めて政府だと。あれはもうブロックチェーンで立て直すしかない。わけのわからない、その役人たちや政治家から日本を取り戻すには、ブロックチェーンしかない。こういうことだと思いますね。まあ、トランプもその、就任の演説でワシントンから権力を取り戻すって言ったけども、まああれはやっぱ戦争屋のことですよね、どう見ても。日本はまあ戦争やったってまあアメリカの視点みたいなもんだから、アメリカの本店がね、店じまいなら日本の視点も店じまいで、そうなると日本の場合はやっぱり、これブロックチェーンで、その政府を作り直す、明治150年の、まあ、その昔のプロ社の真似をした縦型統制の政府を官民合わせてね、これをブロックチェーン使って横型の政府に作り直すと、天智天皇のその大御大月をみたいな世の中に変えていくと、これが次の方向性でしょうね。だから日本の場合は東京から権力を取り戻すのはブロックチェーンなんじゃないですか。ブロックチェーン技術がその表舞台に立つんじゃないでしょうかね。まあそんな風に考えてくるとですね、次のその、言語の時代はすごく面白いし、それからやっぱり非常にその大事な時代ですよね。若い世代の人たちってのはやっぱり年配の人たちと違って仕事は競争だとあまり思ってないし、自分たちで共同して横に手をつないでいろいろ考えてやっていこうという意識強いし、リーダーっていうのは前に出てぐんぐん引っ張るというよりもみんなで支え合って後ろからこう横からみんなを押し出していく人、これがリーダーだって感覚強いですよね。そしてやっぱり年配の人は仕事は競争だからもうすぐ情報を隠そうとするし自分勝手に行動しようとするけど、若い人ってむしろ反対に情報は共有してみんなで仕事をしようっていう非常に自然な考え方を持ってますよね。だから若い人たちの発想と行動もあれブロックチェーンにぴったりですよね。やっぱりだからそれはここで やっぱりなんかね、世代も変わるわけだし、縦型から横型に人の発想も行動もリーダーシップも変わっていくわけで、本物の横型リーダーシップになってきますよ。まあそう考えるとですね、明治150年はこれにて終わりと。したがって新しいブロックチェーンを使った横型の日本の具体的にどうするかっていうことが一番大事なことで、産業から生活から生活全部切り替えなきゃいけませんので、早くそういうことを考えるね、母体が来ないとこれは難しいなと思いますね。まあというところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、明治150年はブロックチェーンで終わりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。